ちょっと想像してみてほしいんです。あなたは今、バドミントンのコートに立って試合をしています。で、ルールの取り決めで、あなたが守るべき範囲は相手のたった半分でいいことになりました。相手はあなたの倍の広さを走り回らなければいけないんです。
まあ普通に考えたら圧倒的にあなたが有利ですよね。
ですよね。もう楽勝だと思いませんか？でももし私がその絶対的に有利な条件を与えられたプレイヤーがなんと21対0で惨敗したと言ったら、あなたはどう思いますか？
いやー、まさに事実は小説よりも奇なりというか、本当の驚きの結果ですよね。
そうなんですよ。今回の徹底分析で私たちが読み解いていくのは、一見するとどこにでもあるローカルのスポーツ教室の活動報告に見える資料なんです。
ええ。
愛知県の豊田市とか岡崎市近郊で活動しているフェニックス愛知というバドミントン教室が、2026年7月26日に発信したオンライン教室のレポートなんですが、
はい。
実はこのコート上の汗臭い生々しい実例の中には、私たちの人生とかビジネスにおける迷いをゼロにする驚くべき生存戦略が隠されているんですよね。
そうなんです。この資料はただのバドミントンの技術論では全くないんですよね。
ええ。
リスナーのあなたも、もし日々 SNS とかネットで有益そうな情報ばかり集めてしまって、結局何も決められない、行動できない、いわゆるノウハウコレクターになっているなと少しでも感じたことがあるなら、
結構耳が痛い話かもしれないですね。
はい、今回のミッションはまさにあなたのためのものです。このコート上の実例から真の決断力とは何かを抽出して、あなたの日常ですぐに使える武器にしていきましょう。
ということで、早速深く読み解いていきたいんですけど、まずレポートの前半ですね。広報担当の葵さんという方が、深谷百合子さんの著書で、頭のいい人が身につけている決断力という本をベースに、ものすごく熱量の高い分析を展開しています。
ここで提示されている現代人がなぜこれほどまでに迷うのかというメカニズムの分解が本当に秀逸なんですよ。
確か判断材料と判断基準という2つの要素に分けて説明していましたよね。
その通りです。今の時代ってスマートフォンを少しタップすれば、判断材料、つまり情報はいくらでも無数に手に入るじゃないですか。
そうそう、仕事の進め方から資産運用の方法、なんなら今夜の夕食のレシピまで、ありとあらゆるノウハウが竹のように降ってきますよね。
でも、その膨大な情報に対して自分なりの判断基準、つまり自分にとって何が大切かという強固な価値観がすっぽり抜け落ちている人が圧倒的に多いんです。
基準がないまま情報を集め続けるとどうなってしまうんでしょうか？
ここでレポートは3キリという非常に覚えやすいキーワードを出しています。
3キリ、3つの「切る」ですね。
はい、整理、吟味、決断の3つです。不要なものを切り捨てて整理して、選択肢を切り分けて吟味して、最後に退路を断って決断する。
なるほど。
この3切りには当然心理的な痛みが伴うんですよ。何かを捨てるわけですから。だから多くの人はその痛みを避けるために、まだ情報が足りないから決められないんだって言い訳をしてしまうんです。
そしてさらなる情報を探しに行ってしまうと。
ええ、これがノウハウコレクターが急増している真の理由だと指摘しているんです。
情報を集めている間は、なんか前に進んでいるような錯覚に陥れますからね。これはリスナーの皆さんもドキッとしたんじゃないでしょうか。
そこでフェニックス愛知では、自分だけの価値観を作る4つのステップと、自分を動かす5つの決断公式というのを提示しているんです。
ただ私、このステップの最初のアクションを見て、正直えって戸惑ってしまったんですよね。
ほう、どのあたりに戸惑いを感じましたか？
なんかやりたくないこととか嫌いなことを10個書き出すっていうステップから始まるじゃないですか。
はい、そうですね。
だって普通の自己啓発本とかビジネス書だと、まずは自分が本当にやりたい夢をリストアップしろとか、ポジティブな目標を視覚化しろみたいに言われることが多いですよね。
え、よくありますね。
それなのに、最初のステップが嫌いなことを書き出すって、かなり直感に反しているというか、なんかネガティブな方向に引っ張られそうな気がして、ちょっと抵抗があったんです。
その疑問はごもっともです。でも実はそこがこのメソッドの非常に面白いパラドックスなんですよ。一見ネガティブに見えるんですけど、これこそが絶対にブレない判断基準の輪郭を作るための最短ルートなんです。
最短ルートですか？
ええ、決断公式の一つ目にも本音を受け入れるとありますよね。 人間って誰しも楽をしたいとか失敗して恥をかきたくないっていう恐怖とか弱さを持っているじゃないですか。
まあそれは誰にでもありますよね。
多くの自己啓発はその弱さに蓋をして表面的なポジティブさで覆い隠そうとするんです。でもそれだと想定外の事態が起きた時にすぐメッキが剥がれてしまうんですよ。
ああ、なるほど。
自分が何を恐れていて絶対に避けたい事態は何なのか、その弱さを直視して素直に受け入れることで、逆説的ですけどこれだけは絶対に譲れないという強固な自分の軸が浮かび上がってくるんです。
いやー、すごく腑に落ちました。恐怖とか失敗を避ける弱さを認めることがむしろぶれない自分を作る土台になるんですね。資料の中で決断力とは天性の才能ではなく弱さと向き合う力であると語られていた意味が今ようやくわかりました。
そうやってやりたくないことを明確にした上で残りのステップに進むわけです。他者の並みから自分が貢献できる役割を知って、私は何々のために何々するという自分だけのマイルールを言語化していくんです。
さらに公式の方では1年後とか3年後の未来の自分を基準にして今の行動を決めたり、まずは5分だけ手をつけてみるというスモールステップを踏んだりするんですよね。
おー、5分だけやってみるっていうのは決断のハードルを極限まで下げるすごく実用的なテクニックですよね。
本当にそうですね。
で、こうして頭の中のマイルール、いわばソフトウェアの部分を構築していくわけですが、このレポートの凄みって単なるマインドセットの話で終わらないところだと思うんです。
ええ、ここから議論の次元が1段階上がりますよね。
はい、頭の使い方は分かった。じゃあこの弱さを受け入れて構造を理解しルール化するという哲学を実際に物理的な身体の動き、つまりハードウェアに落とし込むと一体何が起きるのか、
そこですね。
後半のコート上での具体的な指導動画の検証に入っていくわけですが、
中島コーチがヨッシー選手とか塩澤さんというプレイヤーに対して行っているマンツーマンの実技指導の場面ですね。
ここで紹介されている塩澤さんのエピソードが個人的には衝撃的でした。あのバドミントンにはクリアと呼ばれるシャトルを高く遠くへ飛ばす基本的なショットがあるそうなんですけど、
ええ、
一般的なプレイヤーがこれを打つとなんとたったの5本、時間にして5分でハーハーとバテて、ね、限界を迎えてしまうそうなんです。
たった5分で息が上がるというのはスポーツとしては致命的ですよね。
そうですよね。
なぜそんなにすぐ限界が来るのか、レポートではその原因を縦振りという無駄な筋力を使った悪いフォームにあると明確に指摘しています。
腕の力だけで力任せにラケットを振ってしまっている状態ですね。
そうです。それに対してフェニックス愛知が教えている正解のフォームが指揮者打法と呼ばれるものです。
オーケストラの指揮者の方にですよね。
はい、 1,2,3 の3拍子に合わせて体幹と腕を滑らかに旋回させて身体に巻きつけるように打つんです。この身体の構造に沿った打ち方をマスターすれば、なんと2時間クリアを打ち続けても全く疲れないそうです。
5分で限界を迎える縦振りと2時間打っても疲れない指揮者打法、すごい差ですよね。
これは単なるスポーツの技術論であると同時に、私たちが日常のタスクとかビジネスにどう向き合っているかというメタファーでもあるんです。
メタファーですか。
力技で無理やり物事を進めようとすると一瞬は強い力が出てもすぐに燃え尽きてしまうじゃないですか。でも正しい構造とかプロセスを理解してそれに沿って動けばエネルギーを無駄にせずに持続可能になるということなんです。
まさにこれを聞いていて私ある例えを思いついたんですけど。
ほう、どんな例えですか。
これって重いドアを開けるときにドアノブじゃなくて長板、つまりヒンジの根元を一生懸命力いっぱい押しているようなものですよね。
おお、それはすごく面白い視点ですね。長板を力いっぱい押し続けるとどうなりますか。
自分の力みに頼って全く動かない場所を必死に押しているから、あっという間に腕がパンパンになって、それこそ5分で限界が来るわけです。でもドアの構造を理解して正しい場所、つまりドアノブを軽く引けば力なんてほとんどいらないじゃないですか。
全くその通りですね。
指揮者打法はまさに自分の身体の構造を理解して一番効率的なドアノブを引くアプローチなんだなと。
まさにそのドアの例え本質をついていると思います。さらにその例えを広げると、長板を無理やり力で押し続けると最終的にドア自体が壊れてしまいますよね。
あー、確かに。
それが間違ったフォームで肩や肘を壊すスポーツ選手の姿であり、無理な残業とか気合だけでプロジェクトを回して心身を壊してしまうビジネスパーソンの姿でもあるわけです。
構造を無視した力技のツケは必ずどこかで払われるんですよ。
筋力という力技で間違った構造のツケを払おうとしているから壊れるわけだ。いや、耳が痛いですね。
ええ。動画の中ではヨッシー選手がこの指揮者打法の指導を受けてロングドライブでのミスを即座に修正してみせる場面がありましたよね。彼の素直さと構造を理解して適応する力は本当に素晴らしいと思います。
見事な修正力でした。さて、ここまでの話を聞いてリスナーのあなたもこう思ったはずです。正しいフォームというルールを手に入れたヨッシー選手はこれでもう無敵だ。
普通はそう思いますよね。
でもここからがこのレポートの本当に恐ろしいところなんです。手に入れた完璧な武器を実際のプレッシャーの中で使おうとした時、彼に思いもよらない残酷な現実が突きつけられます。
はい。この資料の白衣であり最も背筋が凍る部分ですね。反面対前面の変則シングルス対決です。
冒頭でお話ししたあの試合ですね。ヨッシー選手はコートの半分だけを守ればいい。対する中島コーチはコート全体、全面を守らなければならない。21点先取りの3ゲームマッチです。
ええ。
常識的に考えれば、物理的な移動距離が半分のヨッシー選手が圧倒的に有利なはずです。ところが結果は21対0。いわゆるラブゲームで、ヨッシー選手の完全な惨敗でした。
しかも、かつて別のプレイヤーである塩澤さんも、同じように反面で0点に抑え込まれたというエピソードが紹介されていますから、これはまぐれではないということです。
これ本当にどういうことなんですか？いくら相手がコーチといえ、21対0って異常じゃないですか。中島コーチがプロの大会で見るような、絶対に返せない弾丸スマッシュを連発したとか、そういうことですか？
いね、違います。
じゃあ、ヨッシー選手が途中でパニックになって、足でも捻じて動けなくなったとか？
どちらでもありません。実は中島コーチは、スマッシュをバンバン打ち込むような無理な攻めは一切していないんですよ。
え、攻めてないのに21点取ったんですか？
はい。中島コーチがやったことはたった一つです。絶対にミスをせず、配球のコントロールだけで相手に打たせた。これだけです。
相手に打たせただけ？それで21点。
ええ。その結果、ヨッシー選手に何が起きたか。攻めさせられているうちにどんどんプレッシャーを感じてパニックになってしまって、勝手にネットに引っ掛けたりアウトにしたりとひたすら自滅を繰り返したんです。
相手が何もしていないのに勝手に追い詰められて自滅していくって、なんだかホラー映画より怖くなってきましたよ。でもなぜそんな心理状態になるんでしょうか？
ここに人間の非常に脆い心理構造が隠されているんです。私たちは普段相手がミスをしてくれることで無意識のうちに救急車をもらっていたり、自分はイケてるという自信を補給したりしているんですよ。
ああ、相手のミスに助けられているわけですね。
はい。でも相手が絶対にミスをしない壁になった瞬間、その救急車が一切なくなります。打っても打っても留守しい顔で正確にシャトルが返ってくる。
うわあ、それはプレッシャーですね。
するともっと厳しいコースを狙わないと勝てないと焦り始めて、自分の実力以上のリスクを取ろうとしてしまう。結果的に自滅してしまうんです。
なるほど。それに対して中島コーチは非常に厳しくも真理を尽く指摘をしていましたよね。練習パートナーがミスてばかりだと自分が上手くなったと錯覚するって。
ええ、絶対にミスをしない練習パートナーとやらないと本当のレベルは上がらないとも言っています。これこそが彼らが全能感の錯覚と呼ぶものなんです。相手が勝手にミスをしてくれたおかげで得た得点や勝利を自分の実力だと勘違いしてしまう現象ですね。
リスナーのあなたも今少しドキッとしたんじゃないでしょうか。これっき決してスポーツに限った話じゃないですよね。
おっしゃる通りです。全く同じ構造ですね。私たちが仕事や日常でうまくいったとか、自分には実力があると思っている成功体験の多くは、実は自分の自力ではなくて、ただ競合が自滅しただけ、あるいは環境がたまたま味方しただけの錯覚かもしれないんです。
痛いところ疲れますね。
中島コーチのノーミスのパートナーと向き合わなければ自力は育たないという言葉は、自分が本当にコントロールできる実力だけを直視せよという強烈なメッセージなんですよ。
本当にシビアな環境ですね。資料の中で中島コーチは思い通りに打てる時だけ楽しいというような幻想の隙は捨て去りなさいと言い切っています。
はい。
自分の限界とか何もできないダメな部分、 つまり21対0という残酷な現実を直視することこそが真のレベルアップの第一歩なんだと。
逆に言えば、レベルアップを前提としないで今のレベルのままで相手のミスによる、まあ、しょうもない勝利を拾い集めて満足したい人にとっては、中島コーチの存在は自分のメッキを剥がす天敵でしかないでしょうね。
確かにそうですね。
でも本気で変わりたい、自分の磁力を育てたいと願う人にとっては、これ以上ないほど恵まれた宝の山のような環境だと言えます。
さて、ここまでバドミントンコート上の実例を通して、決断と現実の直視について深く掘り下げてきました。
ええ。
でもここで、へえ、深い話だったね。で終わらせてしまっては、あなたはまた明日から元の情報型の迷い人に逆戻りしてしまいます。
その通りです。インプットを即座にアクションに変えなければ、それはノウハウコレクターのコレクションが一つ増えただけに過ぎませんから。
このレポートの最後には、アウトプットと決断力実践チェックリストとして8つの性的なチェック項目が用意されています。
はい。
今日、この徹底分析を聞き終わったら、あなたにぜひやっていただきたいことがあるんです。まず、紙とペンを用意して、あなたのやりたくないこと、嫌いなことを10個正直に書き出してみてください。誰に見せるわけでもありません。
いいですね。
そしてそこから見えてきたあなたの価値観をもとに、私は何々のために何々するというマイルールを作り、口に出してみましょう。5分で構いません。まずはスモールステップから始めるんです。
自分の弱さを受け止めて、判断基準のルールを作り、力まずに構造を理解して動く。そして自滅による全能感の錯覚に気づき、21対0の本当の実力と向き合う。これは決してスポーツだけの話ではありませんよね。
ええ。
明日からのあなたの仕事、そして人生の選択を間違いなく変える強力な実践メソップだと思います。
最後に、この資料の終盤で中島コーチが語ったある一言について考えてみたいと思います。
はい。
彼は少し笑いながらこう言っていたんです。幻想の中で生きていった方が幸せだと感じる人の背中を押してあげてると。
非常に深く、そして挑発的な言葉ですね。
ええ。もしあなたの人生の対戦相手が常に勝手にミスをしてくれて、あなたは自分は有能だという心地よい錯覚に一生浸り続けられるとしたら、あなたはその傷つくことのない幻想の幸せを選びますか？それとも自分の無力さをはっきりと突きつけられる、あの21対0のコートにあえて足を踏み入れますか？決断するのはあなたです。